皆さん、おはようございます。朝早くありがとうございます。どうですか、2日目の朝、いかがですか。昨日は楽しんでいらしたでしょうか。ありがとうございます。で、今日は、私、オフィス365ダイナミクス365連携だけじゃない、業務に使うマルチデバイスアプリ作成に向けたパワーアップ、フロー活用実践というタイトルでセッションさせていただきます。セッション始める前に、もうすでにパワーアップ触ってます、評価してますって方ってどれくらいいらっしゃいますか。ありがとうございます。まだ触ってはいないんだけども、これから評価開始しようと思ってるんだって方ってどれくらいいらっしゃいますか。ありがとうございます。今回のセッションでは、パワーアップって多分オフィス365のユーザーインターフェースどう作るのかとか、ダイナミックス365のユーザーインターフェースどう作るのか、そういったような用途でご考えになっている例が非常に多いかと思います。で、私どもとしても、質問、そういった使い方非常に大賛成でして、ありがたいことだと思ってます。ただ、パワーアップやフロー単独で見ていったときに、オフィス365やダイナミックス365、ディスってるわけじゃないんですけども、違う環境でも使えるよといったことも知っていただく必要があるのかなと思いますので、じゃあパワーアップフローってのはどんなことできるのか、あるいは皆様が、パワーユーザーでいろんなものを作っていくだけではなくて、皆様の周りにデベロッパーの方がいて、いろんな作られたビジネスロジックをどうやってこのパワーアップの世界に取り組んでいけばいいのかと、でも一つの課題かと思います。そこの部分を皆さんと情報共有していきたいなと思います。ということで、簡単に自己紹介します。私の名前は佐藤直樹です。ちょうど同姓同名が、向こう側の方でセッションやってますので、もしも名前違いでここをいらっしゃった方は すいません、向こうの方の聞いてください。こちらの方はパワーアップやってる佐藤直樹、樹木の樹、素直な直樹の方になります。で、開発プラットフォーム全般のエヴァンジェリストをしてます。ですので、Windows 10とか Azure だけではなくて、こういったオフィス系のパワーアップですとか、いろんなものもやってると。そういうふうに至った経緯としましては、マイクロソフトに入社したのが2000年、ちょうど第17年ですかね、今年で17年やってます。で、開発技術系コンサルでお客様いろんな開発系のことをやってらっしゃいましたので、アクティブディレクトリの設定は IT プロ的なところの構築の部分からアプリ開発まで全体やってましたってことがあったので、プラットフォームをお客様が選定するためにアドバイスするアドバイザーですとか、エヴァンジェリストも行ってたというのが私のキャリアになっております。ということで、じゃあ本題に入っていきます。まず初めに、パワーアップとは、フローとは、CDS、 多分 CDS って初めて聞くかと思います。ここの部分の情報を共有していきたいと思います。そしてその他まとめという流れになっております。ということで、皆さんの中ではパワーアップスよりもパワーって聞くと、パワーポイントですとか、パワー BI ですとか、そちらの方がこうイメージとして印象強いかと思います。で、パワーポイントはプレゼンテーションを作るソフトなのでちょっと置いといて、このパワー BI と呼ばれる、業務で使えそうな、便利なアプリで、ウェブのブラウザだったりとか、場合によってはデスクトップのアプリもあるよねといったような、ビジネスをもっともっとこう生産性高くしてくれるようなツールの中にパワー BI あります。データの可視化の部分もあります。じゃ、データの可視化はいいです。じゃ、大事なデータを、元データをどこから入れていくのか、基幹のアプリケーション、オフィス365の世界、あるいはエクセルで入れたものを何かアップロードして転記してもらうだったりとか、いろんな形でやってるかと思います。そういったユーザーのフォームベースのアプリケーション、英語の世界ではアプリケーションというと、その紙ですよね。紙の中にこう箱がこうついてる、いわゆる日本語でいうと帳票に相当するらしいんですけども、そういったようなフォームベース、紙ですよね、フォームベースのアプリケーション、帳票を作っていくものがパワーアップスになります。ただ、帳票といっても、いわゆるこう A3 とか A4 に印刷したときにぴっちりきれいに入るようにですとか、そういった部分を目的としているのではなくて、現場ですぐデータが入れること、現場でデータがすぐ確認できること、そういったことを目的としているアプリケーションを作る機関がパワーアップスになります。そして、フローがワークフローを作るものになります。コードやスクリプトを使いません。これは3つのものは、技術的にはコードやスクリプトを開発者の方が裏側から組み込むですとか、そういったことで機能を拡張することができるんですけども、標準機能の中ではほとんどコードを書くことないです。クエリ文、パワー BI で使うのクエリ文をちょっとコードというって言われると、ちょっと、すいません、コードですってなってしまう部分があるんですけども、ほとんどコードを使わずに開発できる、そういったような環境がこのパワー BI パワーアップスフローになります。で、今回のセッションではパワーアップスフローの部分を中心に置いておきます。で、皆様がここにいらっしゃる多分目的の部分、悩みっていうのがあるかと思います。いくつかピックアップしてきました。 今 VB6 でアプリケーションまで作ってました、今まで作ってました、あるいはウィンフォームで作ってました、 WPF で作ってました、 Web で作ってました、業務アプリケーションを iPhone 入れたんだよね、タブレットに移したいんだよね、あるいは Windows タブレット入れたからタブレットベースにしたいんだけど VB6 の画面だとちょっとやっぱ使いづらいよね、タッチで使えるようにしたいよねと、いろんなこうことが皆さんに取り巻いている状況あるかと思います。今まで Windows というデスクトップもしくはノートパソコンでアプリケーションそれ向きに作ってればよかったのが、だんだん現場主義、現場主義でアプリケーションを現場に展開できるようにしていくことで、離れた環境、モバイルの環境ですよね、そういった部分でもアプリケーションを展開する人が出てきました。ただその展開もキーボードが必ずしも使える環境ではなくて、やっぱりタッチベースで使わなきゃいけないとか、あるいは Windows ならない Android、iOS 系のアプリケーションも求められているという状況になっているかと思います。つまりモバイルに展開しつつアプリケーションの管理と、そしていろんなデバイスに対してもその配布しやすい環境というのが必要になってきているかと思います。じゃあそういったことをやろうとしたときに、多分皆さんもいやじゃあここってアプリのマイグレーションするんじゃなくて Salesforce SaaS だよね、それ使ってみようよということで、ウェブのブラウザーベースで Salesforce のアプリケーションを作って展開したりですとか、もしかすると会社さんの規模によってはドロップボックスの、コンシューマーユーザーで十分できるよね、いや Google ドライブ使おうよっていったことで、いわゆるクラウドベースのものを使い始める、コンシューマーユースのもの、プロユースのもの、そしてエンタープライズユースのもの、いろんな環境下のものが求められているのかなと思います。で、今までそのアプリケーションを作ってビジネスのサイクルが短かったときは、じゃあセキュリティパッチやってたときどうしましょうか、テストしましょうっていったようなことだったりとか、あ、法改正やったからこうしましょうよ、あ、新製品が今度展開されるようなアプリケーションのフィールドを追加しなきゃいけないんですねといったように、ライフサイクルが非常に長かった、改善までのライフサイクルが非常に長かった状況かと思います。ただだんだんここのライフサイクルがどんどんどんどん短くなってきたりとか、あるいは今まで運用でカバーしましょうっていう言い方って多分皆さんしていて、アプリとその実際の現場で起こっている部分のギャップの部分を一生懸命こう手作業で入れたりとかする、いわゆる運用の力あったところが、だんだんこうリテラシーの高い人だけではなくてアルバイトさんにも入れてもらわなきゃいけないとなってくると、簡単に入れるようにしなきゃいけないですよねと、私かな、違いますということがありました。そこで現場サイドでも作れるものでも、エクセルシートの配布しまくりは勘弁してくださいよといったようなことも出てくるかと思います。実は私の社内でも、そんなに頻繁に使わないであろうアプリケーションはエクセルシートの中にこう、枠を作ってデータを入れてそれで誰かにこう届けると、で実際その方は最終的に Excel の一覧表にまとめ直すってことをしてるんですけども、それって1回限りで終わりでデータの再利用性もあんまりないです。いわゆるこうチェックシート的に使ってるっていうケースはそういったケースが多いです。ただ今は皆さんの作るアプリケーションって多分いろんなこう拠点からデータをこうネットワーク環境で集約してきて、そうするとメールに添付して送るっていうのはやっぱりアクション、何アクションか取ってもらわなきゃいけないので非常に不便なんですよね。なのでボタン一発ポンと押すとデータがクラウドもしくはサーバー上に飛んでくるといったようなことを、より現場サイズで作れていることとも必要になってくるかと思います。でこういった便利なツールを話しているとかゆいところに手が届かないんですよね。あるいは基幹システムにつなごうといったときに方法がないよとか、なかなか大変よといっていないわけですよね。こういうラドツールで作ったデータを通常のC シャープのアプリケーション、モバイルアプリケーション、ウェブのブラウザーのアプリケーションからもう再利用したいですという話も出てくるかと思います。いわゆる開発者との連携をどうしていけばいいのかということも皆さんに求められている課題かと思います。じゃあこれらの 1,2,3,4 つの課題が本当にパワーアップとかフローで解決できるのかな、あるいは完全に解決できないにせよここのレベルまでだったら十分達成できるんじゃないのかといった部分を実感していただきたいと思います。じゃあこれらのパワーアップですとかパワー BI ですかフローっていうのが今マイクロソフトの中でどういう位置づけでグルーピングしているのかというと、今まで例えばパワー BI ってどちらかというと Excel の拡張であるパワークエリーとかそういったところから通じてパワー BI というふうに一つのパッケージングされてきたというイメージが強いかと思います。ただそこで我々はそのパッケージング、いわゆる Excel からの源流で流れてきたものではなくて、ビジネスをより良くするためのプラットフォームって何なんだろう、
できるだけコードを書かずに、ただ必要に応じて開発者と連携しながらコードを追加できるようにしようといったようなものを考えていたときに、じゃあマイクロソフトビジネスアプリケーションプラットフォームということでグルーピング再構築しましょうというふうにやりました。もしかするとパワーアップスの初めてのリリースを見た際に、あの Azure の中に実はパワーアップって入ってたんですよ。ところがある段階から Azure のところからパッと消えてしまって、2015年の12月かな、そこら辺に発表させてもらって、2016年の2月か3月くらいに急に消えてしまって、おららどういうことなんだってびっくりしたんですけども、実はその裏ではこのビジネスアプリケーションプラットフォームっていうグルーピングとして再構築しようというふうになっていったっていう状態になっております。ですので、例えば Power BI がオンプレミスの SQL サーバーのデータを見たいって時に、 Power BI ゲートウェイというゲートウェイ機構、いわゆるあのざっくりとはまあ、VPN のような、まあ、接続機構ですよね。そういったものをオンプレの環境に入れると、 Power BI のクラウドの環境とオンプレの環境をつないでデータを見ることができるといったような仕組みも提供されています。それと同じような仕組み、まあ、コネクション&ゲートウェイということで、そのゲートウェイサービスの Power Apps ですがフローにも提供されているといった状態になっております。こういったように単純に全部をクラウドで解決しようということではなくて、オンプレと連携しながらビジネス解決していこうといったことを行っております。ちょっと前置きが長くなりましたので、ここからどんどん進めたいと思います。じゃあパワーアップって何かというと、カスタムビジネスアプリを作成するプラクラスプラットフォームツールになります。すみません写真撮ってる方いらっしゃいますね。はい、どうぞ。あ、資料後でダウンロードできるようにしますので大丈夫です。はい、あとちょっともしも音が鳴らないカメラがあるんでしたら、音が鳴らないカメラ使っていただけたらありがたいです。はい、僕は気にしないんですけど、多分皆さんの中でも集中できない方いらっしゃるかと思いますので、ご入りください。なので僕よく使う手は、動画でピッと撮っておいて、動画ポチッポチッとして後で静止画にするといったことをします。で、動画はストリーミングで流さないでください。後日後でちゃんと公開します。で、パワーアップなんですけども、マルチデバイス向けのアプリケーション制作オーサリングする、そして実行するためのプラットフォームです。実行環境は iOS、Android、Windows モバイル環境あります。で、コーサリングするパワーアップススタジオと呼ばれるものは Windows と Web 上で展開されます。つまり Web のブラウザでもパワーアップのアプリを作ることができます。これ非常に便利かと思います。どうしてもちょっと修正しなきゃいけないって時に、ブラウザ環境しかないですって言った時は、サインインしていただいて、そのブラウザ環境でアプリを展開修正するといったことも行っていただけるかと思います。で、アプリの制作のイメージをこんな感じで見ていただきましょうか。まず、スクリーンを追加して、コントロールを追加して、データと接続して、そのコントロールに対してデータを割り当てて、で、フローと接続してデータを保存するですとか、ワークフローをキックするですとか、そういうことを行っていきます。ということで、じゃあ実際に作っている様子、見ていただきたいと思います。PC6 の切り替えと。で、こちらはパワーアップのウェブのポータルになります。 URL としては powerapps.microsoft.com からサインインしますと、ウェブ powerapps.com、 このページにサインインされます。こちらはウェブのパワーアップのページです。で、アプリなんですけども、こちらから入手できますと、よいしょ、ちょっと重いですね。気にせずに、すでにもうインストール環境ありますので、こちらあります。で、こちらがパワーアップの画面です。新規の作成の部分ちょっと見ていきましょうか。じゃあ新規作成いきます。新規作成で、接続するデータを使用して開始。もうすでにデータソースがありますという時は、そのデータソースに対してフォームを追加する形でアプリケーションを作っていきます。これからいろんなデータを結びつけたいですという時は、例えば白紙のアプリから作っていきます。パワーアップの勉強はこれからなんだよね、どんなことできるか調べたいよねって方は、ぜひこちらのアプリテンプレート、右下にありますアプリテンプレートからパワーアップのアプリケーションの開発をしていただきたいと思います。皆さんの中でアプリを作っていくと、複数の画面があるので、画面遷移ってどうしたらいいのかなっていうことがまずよく出てくる質問で、なんかポチッと押した時に、なんかデータ保存するため そのフローの呼び出しってどうやって連携していけばいいのかな、特にその画面の中にいるデータをフローを使ってクラウド上に上げていくにはどうしたらいいのかな、まあ、そこは疑問ですと。で、あと言われるのが、カメラが使えるのとか、グラフが使えるのとか、 どんなコントロールがあるのといったような、まあ機能性の部分、そういったところもよく聞かれてきます。じゃあまずここでアプリテンプレートでどんなことができるのかを見ていただきたいと思います。携帯電話のレイアウト、タブレットのレイアウトってありますけども、まずここではタブレットのレイアウトを選んでいきます。ポチッとなとタブレットのレイアウトをします。そうしますとテンプレートし 1,2,3,4,5,6,7,8,9 だいたい9個くらい用意されています。いくつかありますよね。あ、なんか地図が入ってそうだね。あ、これは何かこう画像が入ってなんか画面を選ぶとなんかこう星マーク付きの何かが見れるんじゃないかなといったように、いろんなタイプのアプリケーションがあります。でパッと見た瞬間にこれグラフがたくさんあるので、あ、これなんか良さそうだよねってこと、あ、なんかこれレシート写真撮ってるね見えますので、じゃあこっちの部分、こちらのアプリケーションをじゃあ見ながらどんなアプリの構造になっているのか見ていただきたいと思います。でこちら仕様ですと。ただこの仕様する際にご注意いただきたいのが、画面の下の部分にこのアプリのデータはサンプルデータ、含め次の場所の Excel ファイルに配置されます。データとしてはデータベースじゃなくて Excel のファイルをデータベースにしています。で、その置き場所はこのローカルの PC とかではなくてドロップボックスの上に置いてます。言い方変えるとドロップボックスにアクセスできるその環境があれば、このパワーアップからアプリをこのアプリを共有しながら使っていくことができることになります。ということで、じゃあバジェットトラッカーというアプリを使用します。ポチッとでアプリを制作します。そしてまたあらかじめ作られたテンプレートをもとにまずサンプルデータをドロップボックスに追加していきます。そしてもう少しで完了します。どんどんどんどんどんフォームを作って以上終了で準備をしてます。さあできますね。じゃあちょっとドロップボックス見ていきましょうか。こちらがいいですかね。ファイル、ドロップボックス、ドロップボックスの中にパワーアップスっていうフォルダができますので、パワーアップスのフォルダを開いて、これはあの私のガチのプライベートなドロップボックスですので、あの子供の写真とか入っているので、もしも見えてしまったらすいません。でテンプレートって選ぶのをいくつか作ってますと。でここでさ作ったばっかりの多分これですよね。こちらですね、バジェットトラッカー、はい、データエクセル1時間前、あ、じゃあこれじゃないですね、1時間前なのでこっちかな、あ、これですね、はい、お、違う、2016年5月31日が違いますね。バジェットトラッカーこれかな。そうすると49分目これですね、こちらになります。今私いろんな環境でデモとか作っているので、こんな風にバジェットトラッカーなんか GUID がついている状態になってますけども、まあ、あのちゃんと普通に作っていただくとここの部分です、まあ、そうならないので気にしないでください。でデータエクセル、データエクセル見ますとこんな形であらかじめ組み込まれたデータが入っています。マスターエクスペンスのディテールカテゴリーというふうにデータが入っているという状態です。じゃあ戻しましょうか。でここでじゃあこのアプリを実行してみたいと思います。こちらがそのバジェットトラッカーのアプリです。でそれぞれこう画面ありますよね。こんなふうに画面が切り替わっていくと、全部で10枚くらいですかね、画面があるという構造になっております。ではこれ実行してみたいと思います。実行する際はミニボタン上にあります再生ボタンをします。ポチッと F5 ですね、デベロッパーにとっても馴染み深い F5 キーを押します。そうしますとアプリケーションが開きます。はい、今左側にデータの項目を選びます。そうすると真ん中にあるグラフがパッと切り替わりましたよね。で、下にエクスペンスという部分もいろいろと出てきました。左側にも切り替えるとか出ました。すごいですよね、グラフのところにカーソル当てるとこんなふうにこうホーバーして光が出てハイライトして、かなりこうユーザーの体験的にもいいかと思います。今はマウスを使って操作しているんですけども、指を使ってもちょっと操作してみたいと思います。やりたいのってこんな感じのスクロールですよね、スクロール指でやりたい、まあ、ちゃんと指のタッチもサポートしています。じゃあここでどうしましょうかね。そうだ、イベントがあるのでバジェットを追加しようかということで、どういうアプリケーションかというと、総予算はこれくらいですよ、その中でいくらいくらいくら使いますっていったようなものを入れていきます。じゃあ遠足っていうバジェットを作りましょうか。なんかバジェットタイトル遠足、遠足のお小遣いは300円、 ですよね、大体ね、私の世代的に300円の世代なんですけど、皆さん500円とかですかね、小学校の遠足、まあ、300円としましょうか、300円セーブ。これで私今回遠足300円のバジェットができました。そうしますと枠がまずできました。で、枠に対して使ったものスペント入れていきます。商品名ちょっと言えないので辛いので、あ、目にしましょうか。飴とかガムとか、ポテチはギリギリセーフですかね。ポテチ、はい、だいたい120円くらいですかね。あ、もう思いっきりフードですよね、フード。で、ここで保存するとこのデータが入るんですけども、今なんか右側にチラチラと私の顔写真、顔が出てますよね。ちょっとレシートあるかな、探してみますね。手品みたいになってきましたね。でも、あ、なんか大丈夫かな、タクシーの領収書にしましょうか、とりあえず。タクシーの領収書しますね、はい。タップ anywhere above to take photo なので、こうしましょうか、ズズズズズ、パシッとな、ユーズ、結構な3700円で使っちゃいましたね。すいません。はい、これでセーブってします。そうしますとポテチ120円、フードが保存されました。今クラウドにアクセスして保存しています。クラウドってどこかというとドロップボックスです。それでドロップボックスに対して Excel ファイルが更新されて、写真データもドロップボックスに入っているって状態です。ポテチだけですとちょっと寂しいので、もう1個くらい追加しましょうか、はい。エクスペンスネーム、その他と100円くらいにしましょうか。フードじゃなくてエンターテイメント、なんかシールですかね。そうするとエンターテイメントのシール、子供っぽいですね、シール。ちょっとセーブしましょうか。セーブ、もちろん写真撮らずにセーブすることもできます。今頑張って通信してます。アットエクスペンスでできました。そうしますとシール、ちょっとこれ変なデータ入ってます、これ削除しましょうか。デリート、通信してるかな、通信しますね。上の方にピロピロピロピロ動いてます。ポテチとシールですね。で、添付ファイルとしての写真が入ってますとファイルマークがついているという状態です。かなりいいですよね、かなりいいですよね、これ。ありがとうございます。じゃあ、実際にこのデータがどんなふうに入っているのか見ましょう。先ほどは Excel ファイル一つだけだったのが、データイメージっていうフォルダができました。じゃあここ開いていきます。そうしますと、あ、どうも2回押しちゃったみたいですよね。こんな感じで領収書が入っているって状態です。こういったようなタイプのアプリケーションが、まあ、コードレスで作ることができます。非常に強力かと思います。データイメージの上ですね、よいしょ。ドロップボックスあんまり使ってないというのはバレますよね、これでね。私大体ワンドライブ系なので、ワンドライブの使い方慣れてるんですけど、ちょっとドロップボックスの使い方慣れてなかったです、すいません。で、こんな感じで Excel のシートがアップロードされて、データもアップロードされてといった状態です。はい。で、これがアプリケーション、まあ、なんて言いますかね、このテンプレートベースで用意されたアプリケーションです。実際このアプリケーションをじゃあ自分で作りたいですって言った時に、画面の背景を変えて、画面遷移を作ってといったことをいろいろとしていかなきゃいけなくなるので、ちょっといくつか見ていただきたいと思います。じゃあ画面遷移の部分を見ましょう。先ほどエクスペンスってボタンをポチッと押した時にサブ画面が出てきて、その中でデータ入力を行いました。それ具体的にどうやってるかというと、ナビゲートっていうメソッド、画面をナビゲート遷移しますっていうメソッドを呼んで、アットエクスペンススクリーンという、まあ、スクリーンにそれぞれ名前がついている、そのスクリーンに対して画面遷移させますということを行っています。で、画面遷移の効果フェードですよと。で、そこの際にどこに対してデータをエクスペンスとして追加しなきゃいけないかということをやっぱり認識しなきゃいけない、いわゆるマスターディテールの構造になっているので、マスターのものはどこになっているのか、アマウントどこになっているのか、それに個として紐づく、いわゆる1個ずつのスペンド、使っているものって何なのかって紐付けるために、こちらのレコードディテールうんぬんかんぬんと選択した状態で与えています。なので今選択しているものを渡す、そうすると自動的にそこに対して関連付いた状態で下のものが追加されるというものになってきます。かなり強力なツールかと思います。こういった感じで画面とか作っていきます。 で皆さんあの写真ですとかいろんなものこのサンプルの中に入ってますのでぜひぜひ試してみてください。テイクアピクチャーですとかそういったものこの中に入ってますというのでぜひご確認ください。じゃあ今これがサンプルなのでちょっとソースコードとして見通しが悪いので実際に作っているものでその中でどこまでできるのかっていうものを見ていただきたいと思います。で今パワーアップスのアプリがある作ったアプリだったんですけども、だいぶ前に作ってるアプリがあるのでそちらをパワーアップデモってアプリ見ていただきたいと思います。こちらどんなアプリかというとこの中に入っているさまざまなセンサーですよね。振っちゃって大丈夫かな。加速度センサーですとか GPS の情報を捉えも使えるようになっているのでその情報を使ってアプリケーションを動かしています。なので今ここに iPhone あるのでこの iPhone でもパワーアップが置いているので同じアプリを見ていただきたいと思います。パワーアップデモというアプリケーションを今起動しました。で画面を iPhone の方にちょっと切り替えます。これ PC の5ですね。5なので5に切り替えますとですね一緒ですよね。でコンパス確か360ですよね世界ってね360度になっているのでこうやってこうぐるぐるぐるぐる僕が別に回らなくてもいいのかこれだけ回せばいいんですね。こう回すと多分あっちが360とかので北ですよねと言ったことが分かってきます。で加速度計なのでってこう落とすとその加速度を認識してアプリの中で表示されておきます。他にも音聞こえるかな。ちょっと聞こえないですね。これの音声ですとかも再生することができます。もちろん動画もこの中で再生することができます。じゃあ他にデモって見ていただきたいと思います。GPS 情報を使えるので地図とマッピングしたいですよね。で、標準のコントロールでは地図ってなかったのでこれどうやったかというと Web の API、Bing の写真、Bing マップの地図を画像化して戻しますよっていう API があったのでその API を使って、GPS ので撮った経度情報を渡してあげて写真ください。でその上で真ん中に何かこうポチッとあこれそこそここっちなんだこれですね。真ん中にポチッとなんか旗立ってますよね。この旗何かというとそのやっぱり Bing マップの API で真ん中の部分に旗を立てるもしくは GPS の住む場所に旗を立てるといったものなんでその API を使って入れた状態のものを画像化して返すっていう API を呼んできてやってます。なのでHTTP コロンスラーサルヌンカンヌの1行をバサッと入れて呼び出しているってだけです。これで地図が見えます。他にもデモさんがいいですかね。で今手書きフォーム手書き認識はサポートされませんなってます。ここサッとウとかってやるとこれではどうも手書き認識しないと。ただなんか手書き認識っていう部品がどうもあるらしいというのが分かるかと思います。これ何かというとプラットフォームが手書き認識のものを持っていればそのプラットフォームの手書き認識技術を使って文字を文字に変換する手書き文字を文字に変換するということを行っています。でデモ4デモ4は写真ですよね。皆さんちょっと写真撮って大丈夫ですかね。バシバシバシバシって感じで写真をバンバンバン撮っていっていらない写真があったらばこれちょっといらないいらないいらないいらないというふうに全部消すというのをタッチ操作でできるアプリケーションです。これ多分1個ずつ作っていくと結構大変だよねと思われるかと思うんですがこれ本当かなり簡単です。通常の WPF ですとかそういったようなもしくはドットネットの例えば Windows フォームですとかそういったもので作ろうとするとまず写真のコントロールがないよってことでちょっと困ったね。ウェブのカメラにどうやってアクセスすればいいんだよってところから悩んで画像は撮ってきたとかじゃあ本当に必要な画像の形式で撮ってくれるんだろうかとかそのいわゆる手続きものすごく意識しなきゃいけないですよね。これってかなりそのオブジェクトとしても写真があるよってことがあるのでそれをリストボックスの中に今追加していくとで選択されたものを削除するというふうになってますので非常にシンプルに作られてます。プログラムでよく使っているなんかあのインデックスの i イコールなんちゃらみたいなそういったループ文ですとかそういったものを基本的にこの中で使わなくてもこういったような操作ができます。じゃあ手書き認識の部分をPC の方で見ていただきたいと思います。切り替わったかな。 PC 下タスクバー出てるので切り替えましたね。切り替えました。デモ3が手書き認識ですのでデモ3にします。でここで書きますね。あクリア あ、ちょっと僕の指太いですね。じゃあマウスでしましょうか。わざわざ佐藤とかってなんか画数が多いものをやるなって感じですよね。結構タフですね。皆さんお付き合いいただきありがとうございます。これ書き終わったらなんかもう拍手って感じですよね。なんか違いますよね。じゃあもう一回チャレンジ。さあ、よいしょ、頑張れ。なんか応援がすごい感じますよ、皆さんの熱い。そうだそこだそうだと来ましたねって感じですね。書けましたと。で今マウスでこうやって、しかも私画数が多いのでかなり苦戦したんですけど、ペンを使ってさささっと書いていただくと、まあ、認識されますと。でこういったような認識エンジンもプログラム組む方だと、いやここでは英語の認識エンジンを使いたいね、あるいは日本語の認識エンジン使いたいんで切り替えてやりたいというのもあるかもしれませんけども、もう現場で業務アプリ使われる方にとってはそういうことじゃなくて、今この中に認識してくれるんだったら IMA で認識するところでいいんだよ、それでいいんだよって思われる方もいます。その OS です、標準で最初から提供されている認識エンジンを使って、なのでこの認識エンジンを使うんですことを切り替えずにもそのまま認識させているので、こういったように佐藤とか、まあ、認識してくれるのでできます。他にもプログラムをもうちょっと頑張って組むと、今多分皆さんやってる方いるかどうか分からないんですけども、こういったような種類のものとかも何か作ったりすることができます。はい、何か忘れないでください。どこかの会社のね商標っぽいのでちょっと忘れてましょうということですね。はい、こういったようなアプリケーションも作れますと。じゃあ終了します。あ、終了前にじゃあ編集しましょうか。じゃあどうやってこれ作っていくのか、パンパンパンパンパンと見ていきたいと思います。で今編集ボタンを押しました。編集しますと、このようになっております。ようこそ佐藤直樹さん。でこの佐藤直樹さんと名前直接打ったんではないんですよね、実はね。こちらもこれマイクロソフトアカウント、O365 のアカウントで実はサインインしました。ですのでそのサインインしたユーザーの名前をここに表示することができます。アプリ作った時にサインインって大変ですよね。こういった単位のアプリケーションを作るときも絶対サインって求められます。じゃあサインの部分で、じゃあ O365 だったりとかの、まあ、そういったのは共通的に使えるアカウントを使いましょうよということでアプリとして作っていただくことができるんじゃないかなと思います。はい、でこういった感じで、まあ入ったアカウント名が出てきます。次コンパスいきます。じゃあコンパスです。はい、コンパスヘディング、ヘディングなので先っちょですよね、向いてる方はどっちなのということ、あと加速度、加速度も、コンセンティネート、これは文字列を連結させなさいってことなんですけども、テキスト、アクセラレーション、加速度ですよね。それでこう表示しているとなります。次、じゃあ、ボタンを押したとき画面遷移の方は先ほど見ていただきましたナビゲート、デモ1で、それぞれこのフォームの中に名前ってついてるんですよね。この名前ですよね、この名前に対して遷移しますことを行ってます。で気になったのがこちらの地図ですよね。どんなふうにやってんだろうと、アプリキー忘れてくださいすいませんバーチャルアースネットレストうんぬんかんぬんで場所ですよね。場所情報をこう入れて、先ほどポチッとここって出てたやつですね、真ん中のやつ、その部分もつけますというのを設定しておりますと。で地図の表示言語として日本語を選びたかったのでカルチャーイコール JA というのを入れているということですと、まあ、こんな感じで地図情報をマップコントロールがなくても、まあ、地図をこう組み込んでアプリの中に使うことができますと。でこれ呼ぶたびに都度、画像がやっぱり生成されていくので、ちょっとライセンス的なこともいろいろと考えていくと、そうですね、ちょっと別途やっぱりライセンス確認いただきたいんですけども、やっぱ画像を例えばサーバー上に置いて、でそれをこうアプリの中だけで使い回すときどんなライセンスなのかなと確認いただくと、まあ、都度都度通信させずにその画像をクラウドじゃなくてデータソースですね、データソースのだけ通信させてその画像を取得してアプリの中で利用するってことができるかと思います。で、こちらですね、手書き認識は2つのコントロールについてます。こちらとこちらですと。こちらが認識されるところです。でこちらの上の方が何かというとペン入力のためのコントロールです。挿入、コントロールってある中のいろいろとある中の P PDF ビューアーとかいろいろとあるんですけど、テキストの中ですかね、手書き入力、HTML テキストであるこのペン入力をこちら選びました。ペン入力を選ぶと、そうするとキーボードの入力じゃなくてペン、マウスですとかタッチですとかでの文字入力を受け付けますので、文字認識を受け付ける状態になっているので、こちらのテキストボックスのコントロールで逐次インプットされたものをリコグナイズテキストを行っていってくださいねってことを行っていきます。テキストのデフォルトプロパティにこれを入れてますので、上側のペンインプットのコントロールの状態が変わったときに、自動的にそのこちらの方にあのイベントが発行されて、こちらのリコグナイズテキストが返されるという状態です。ちょうど Excel で 1,2,3 括弧 AB みたいな風にしたときに、1,2 ってなっている1の部分を2とかって書いて 2,2 ってすると、自動的にこの4って変わるかと思います。まあ、それと同じような記述と思ってみてください。上の方がインプットのためのペンのコントロールです。そこの値が変わると、サムとかって設定している関数の部分、それがこうなってテキストイコールペンインプットリコグナイズテキストガラッと変わるということを行っています。で、これが写真ですね。タッチすると写真を撮るっていう、まあコントロールです。カメラのコントロールです。コントロールとしては、よいしょ。あ、メディアでしたか。ギャラリーでしたかね。メディアか。ごめんなさい。メディアの中にある画像、カメラ、バーコード、ビデオ、オーディオ、マイク等と、その音声とかも入れることができますよね。こちらのカメラのコントロールを貼り付けていただいて、ここにはギャラリーですよね。カメラフォトを表示させるための、リストボックスですね。プログラム的に言うとリストボックス、こちらの表示で言うと、ギャラリーと呼ばれるものがこうあって、この中にデータが入っているという状態です。でそれぞれ1個ずつデータが入っていて、This item フォトになってます。でこれをタッチしたときにデータが消えましたよね。データ消えたのはどこでやってるかというと、よいしょ、セレクトだったかな、よいしょ、よいしょ、こっちか、よいしょ、こっちだ、そうだよね、こっち、よいしょ、よいしょ、アイテムズ、あれどこ行っちゃったな、ちょっとコードすぐ見つかんないですね、すいません。ちょっとこれはコード後でじっくり見つけたらすぐご案内いたします。この中でタッチですとかを行っていくことで写真を削除するということになっています。でその写真を実体としてどこ入れているかというと、ですね、このカメラフォトズっていうコレクションを作って、その中にデータを入れ込むということを行っています。ちょっとここの部分は若干プログラムを書くことになるかと思います。これなぜかというと、何枚も何枚も写真を残して必要なものだけをチョイスするので、やっぱりプログラムを書かなきゃいけないんですよね。こういったようなある種特殊な、でも1枚だけ選ぶという時は写真撮った、でその画像をイメージとしてアプリの中に渡すということなので、そのシンプルに作ることができます。ですごいこれ大変大変、本当これあの本当あの昔のゲームプログラムみたいなガリガリガリガリ書いたのがこちらですと、発射とかと押すと何が起こるのかなみたいなことをここにガンガンガンガン書いていきましたと。これあの結構、正直しんどかったです、これだけは、はい、ただこういったようなちょっと特殊なアプリケーションですね、こういったような特殊なアプリケーションでなかったらかなり簡単にシンプルに作ることができます。じゃあ、先ほどデータ入力したアプリケーションあったかと思うんですけども、多分オーサンロゴとかダイナミックスの方はこれ以降のセッションを聞いていただくと、あ、こんな風にパワーアップで作ればいいかなというのはイメージとして分かるかと思うので、この中で取り上げないです。じゃあクラウド SQL データベースの中にデータがあるんだよと、これってどこかあのうちの社内で作ってくれたんだよと、でそいつに対してアクセスさせたいんですねってアプリケーションをどう作っていけばいいのかという部分を見ていただきたいと思います。でファイル、新規、アプリケーションを作っていきます。この中でいろいろとあるんですけども、こちらの方はすでに SQL データベースの接続を用意しているので、こちらの方を選ぶんですけど、ちょっとどんなふうに接続情報を作るのかっていう部分を見ていただきたいので、そちらも合わせて見てくださいと。じゃあ新規、まあちょっと空のアプリからいきましょうか。携帯電話のレイアウト、いってるかな、あれ、もしかしてちょっと重くなりましたね。 ましたね。携帯電話のレイアウトになります。これは空の状態です。ここに対してデータソースの追加と行って SQL データベースの接続するということももちろんできます。でここではちょっとこういう作り方をしましょうか。データテーブル、データも最初から表示したいんですということで、まあ、表示されてもコントロールで入れます。これあのどんなふうにデータ接続とか作っていくのか見ていくためなので、こういったことではなくて本当あ SQL のデータにアクセスしてデータが見れるんだというのを見ていただくためにこういう作り方をしています。でデータに接続してください。ポチッと選びます。でそうしますと接続が出てきます。すでに SQL のデータベース接続があるのでこちら選ぶんですけども、ここでも新しい接続ちょっとしましょうか。新しい接続で SQL SQL サーバーってありますので SQL サーバーやります。クラウド上の SQL データベースというものを YaaS 上の SQL サーバー、オンプレミスの SQL サーバー、どれにアクセスするときもこの SQL サーバーというのを選んでください。その上でクラウド上の SQL データベースもしくはファイアウォールを開けた状態の YaaS 上の SQL サーバーとインターネットから直接アクセスできますよといったときは、そちらに直接接続括弧クラウドサービスというのを選びます。オンプレにあってファイアウォールの向こう側でゲートウェイを通じないと接続できないよというときはこちらのオンプレミスデータゲートウェイを接続するというのを選んでください。でオンプレミスデータベースを接続すると認証情報とかも確認できるようになりますので、まあいいでしょうと。じゃあここのクラウドサービスです。クラウドサービス SQL サーバー名、 SQL データベース名、ユーザー名、パスワードを入れていきます。SQL サーバー名なんですけども、よいしょあるかな、今回接続するのがこちらの SQL データベースのこちらですよね。 SQL データベースで単純にここコピーしてよしよしでペーストするますとデータベース名入れてもつながらないです。なぜかというとポートを指定する必要があります。確か1344でしたかね、デフォルトは。あ、IME オンになってましたし、よし、この A っていうのがクリエイターズアップデートの便利な機能です。我々みたいなこうデモする人間にとって非常に便利ですよね。1344ってこう入れていただいて、データベース名、ユーザー名、パスワードを入れていって作成ってやりますと接続されます。じゃあもうすでに接続されている用意があるので、ここではデータソースの選択、これな感じでつながりましたっていうのを見ていただいて、つながったってことにしますとデフォルト開きますと中に入っているテーブル出てきます。このデフォルトっていうのがあのデータベース名に接続したデータベース名になります。でセレクトテーブル、セールスオーダーディテール、オーダーヘッダーにしますかね、ヘッダー接続ってしますと接続されて、でその中で表示する、ここに表示する項目を選んでいきます。左側にフィールドがあります。セールスオーダー ID、カスタマー ID にしましょうか。こんな感じで表示しましょうか。でこれ出てきました。これで SQL サーバーに接続したデータが出てきます。で再生ボタンを押すと、まあ、こんな感じで開きます。でこちら保存しますと、Azure Power Apps のクラウド上に保存されるので、こちらのモバイルのアプリケーションからも見ることができます。でモバイルアプリケーション5番なので切り替えますか。切り替えるとこちらになります。すでに作っている SQL テストアプリ、アプリテストというのはこちら開きます。こちら開きますと今こんな感じでデータ接続してデータ取得します。でここもポート1344で接続してます。で Azure データベース詳しい方から見るとムムッと思われるかもしれませんけども、こちらホテルから接続するので、ちょっとホテルの IP アドレスとファイアウォールの設定として設定させていただいて、 Wi-Fi の方で接続できるようにということで設定させておりますので、あの Azure 側のファイアウォールの設定を行うと、要はこのデバイスが直接通信するんですよね。なのでファイアウォールの設定はちゃんと行ってください。ということはデバイス数が増えてくると、多分こういった直の接続方法ではなくて、ちゃんとコントロールする、接続をコントロールするウェブの API 化するですとか、そういったことも必要があるんだなということをぜひぜひイメージしていただきたいと思います。ということで気づいてみたらかなり話してしまって、残り5分でどうしようかなって感じになってるんですけども、じゃあフローを説明していきたいと思います。でマイクロソフトフローはアプリやサービス間のオートメーションを行うことのワークフローになります。主に使われるのは通知、ファイル同期、データ収集、自動承認等の技術になってきます。で、多くのサービスと連携していて、今現在138のサービスと連携するようになっております。 アプリのように最初から白紙から作ることもできますし、あらかじめテンプレートで用意したものを選んでいただいて、そこからフローを作っていただくことができます。じゃあ具体的にどうやっていくかというと、フローを作成しますと、キャンパス上作成する画面の上で、サービスを選択していって、アクションをつなぎ合わせて、前のアクションで入ってきたデータを次のアクションに引き渡したいよという時は、動的データっていうのを選んでいただいて、プロパティとして含めていただくと、まあ、この例ですと、まあ、電子メール、新しい電子メールを受け取った時、添付ファイルをどこかに保存するってアプリを作ってみたんですけども、添付ファイルでフィルターかかっていて、添付ファイル付きの、例えばファイル名を添付ファイルにして保存するということを行っております。こんな感じのアプリケーションです。でこういったワークフローなんですけども、パワーアップのためだけではなくて、皆さんがもしもアプリの中で使いたいときは、自分のアプリにこのフローを組み込むことができます。で、iFrame 提供してますので、アプリやウェブサイトにこのフローを組み込むことができます。でフローを組み込むことができるって時に、いやいや自分たちは別にワンダーなんちゃらとかそういったアプリとか使ってなくて、自分たちのアプリなんだよという時も、例えば HTTP だったりとかスワッガーを呼び出すだったりとか、そういった API 連携の仕組みもこのフローの中に用意されています。ですので、その中でフローの中でそうやっていただくとか、あるいはその企業内のデータをちゃんと何かのアクションで保存するときは、じゃあここに保存しましょうということをフローとして用意してあげて、それを選んでいただくということもできるようになります。よくいただく質問、フローとロジックアップどっちを選べばいいんですかという質問をいただきますので、ささっと答えてきます。まずフローはフロー単独でも動くんですけども、パワーアップ連携機構というのを持っています。パワーアップの画面で入力したものをフローに渡すですとか、パワーアップの通知をこのフローに渡すですとか、そういうことがあります。また同じドメインの中で、私の例えばマイクロソフト .com、まあ、社員が数万人いるんですけども、作ったアプリケーションをそのチームの中で共有することができるというのがこのフローの方になります。トリガーとしては148トリガー、235アクションあります。一方ロジックアップは ETI 連携ですとか、そういったようなそのパワーアップと連携を意識しているのではなくて、いわゆるウェブの API ですとかと連携することを意識しています。ですのでウィジット、ビズドックサーバー連携ですとか、そういったような機構が入っています。もう一つ大事なのが、アップサービスの中に API アップというものがあります。これ何かというと、独自にこう API 作ってその中にこう入れる、まあ、コンテナなんですけども、 API アップに入れたものもこのロジックアップ上は検索できます。ですので皆さんが作ったカスタムのアプリケーションもこのロジックアップの中からだと検索できます。一方、フローの方はそのフローのこの世界なので、他のことを参照することはできませんので、フロー用のカスタムのアクションですよと、カスタムのサービスを追加しますというふうな、まあ、アプリを登録する申請手続きを行って登録することで初めてできるようになります。なのでよりカスタムの業務アプリケーションを作っていて、そのビジネスロジックで外に公開したくないので中で使うものですよねっていう場合は、多分ロジックアップを使っていった方がよくて、ロジックアップももちろんパワーアップとも連携できるんですけども、ロジックアップ使った方がよくて、一方じゃあもうパワーアップの世界でどんどんどんどん作り込みしましょうよと、必要なものはまあ時々スワッカーの API で予約すればいいですよねっていうふうな作り方したい場合は、フローを使っていただくといいかと思いますということです。時間やばいですね。じゃあ最後パッパッと説明して、時間があったらでも見ていただくということになってきます。で、公文データサービス CDS というのも今後重要になってきますので、ぜひぜひ覚えていってください。今までパワーアップフローの連携の方法として、ウェブの API を使ってそこで連携しましょう、ウェブの API の世界で連携しましょうということを言ってきました。で、この公文データサービスって何かというと、データのレイヤーで連携させるような仕組みを提供しようというのがもともとの狙いです。全体の考え方としては、ダイナミックスですとか主にはダイナミックス365、この中にはいわゆるビジネスデータとしてアカウント、お客様情報ですとか、あるいはその商談ですとか、いろんなその標準的なスキーマのものを持ってます。で、それをダイナミックスの API のお作法を知らずに何とか呼び出すことできないかな、しかもパワーアップからとか、あるいはカスタムのアプリケーションからといった時に使えるのがこのコモンデータサービスになります。ですので、このアプリケーションがデータアクセスする際に、いわゆる SQL サーバーのどこどこに接続してということではなくて、コモンデータサービスに接続してそこにデータを入れるんだ、あるいは取得するんだということで、パワーアップやカスタムで作った業務アプリケーションとの連携することもできるようになっています。つまり、この CDS とパワーアップ と CDS SDK というものを使うことによって、例えば Xamarin でアプリケーションを作る、あるいは Web のブラウザでアプリケーションを作る、そしてそれをカスタムアプリから接続させていくこともできます。でこの際必要なのが、Azure AD のアプリケーション ID ですとか、PowerUp のPowerUp環境の ID ですとか、そういったようないくつか ID と呼ばれる設定情報と、あとはその CDS をアクセスするためのヌゲットの C シャープのライブラリですよね。そういったものを組み込んでいただくと、この環境に接続することができます。コードのイメージとしてはこんな感じになりますということです。で最後その他ということで、ちょっとその他に入る前にこちらの CDS フローをやっぱちょっと見ないとまずいですよね。フローもちょっと見ていただきたいと思います。よいしょ、こちらがフローの画面です。で、左いくつかありますので、こちらポチポチポチとしてフローを作っていただくとありますけれども、すでに私の持っているフローとして、あるかな、何かあるかな、これにしましょうか。すでに自分で作ったフローがあるので、作られたフローはこんなふうになっております。で作ったフローの中で、こちら開いていただくと実行結果ですよね。フローがうまくいったのか失敗しているのかっていう実行結果もこの中で見ることができます。この中ではパワーアップからプッシュノーティフィケーションサービスを使ってプッシュするっていうのを作りました。まあ、こういったようなアプリケーションですと、まあ、こういったものがございます。じゃあフローを作っていきます。1からフロー作成。はい、フロー作成。例えば5分間に一遍ウェブサイトに対してアクセスしたいです。なんかドス攻撃っぽいですよね。アクションを検索する、 HTTP ですかね、はい、HTTP、スワッガーですとか、ウェブのいわゆる API ですよね。あとウェブフックですとか、そういうのもあります。ウェブのページ開くので、こちらあります。ウェブのページ方法は、はい、ここで、プッシュゲットですよね。ゲットです。 http://www.microsoft.com と、でヘッダー特に入れなくていいですねと。でこれでフローを保存していただくと、以上完成ですというふうになります。こうしますと5分に1遍アクセスする、サイトができます。で多分これ実行失敗しますよね。入力ちょっと足りないですよね、はい、でフロー編集、他にもいやいやちょっとこちら条件入れたいです。条件の追加、もしも状態コードが400だったらばというふうにして、前のプロセスですよね、前のプロセスの値をもらってきて、その条件分岐にして次の処理を分けるということもこのフローの中で書くことができますと。こんな感じでフローを作っていきます。で、そうだね、 CDS ですよね。で CDS はよいしょ、コモンデータサービスエンティティと見ていただくと、この中にデータエンティティを追加していきます。でフローの中、エンタープライズ機能じゃなくて作ったのってこれあるな、作った環境こちらですので、こちら見ていきます。そうしますと、もうすでに作ったのがあるので、こちらの方にこんな感じでエンティティありますので、ここに対してアクセスしてデータを取得していきます。細かな作り方はちょっとぜひぜひウェブの方で確認してください。じゃあこれをビジュアルスタジオからアクセスするときどう行っていくかというと、これもコンソールのアプリケーションなんですけども、先にそうですね、ヌゲットのパッケージ、ヌゲットのパッケージを取得して、名前空間を追加していただいて、そしてコードを書くということをできます。でこういったようにクエリ実行した結果、ランブダ式でつないでいったりですか、リンクですね、つないでいってクエリーかけることができますので、 C シャープ通常分かっている方でしたらば、使っている方でしたらば、本当に C シャープの作法で CDS コモンデータサービスにアクセスしてデータを書き込む、読み込む、更新するということを行います。ですのでパワーユーザーの方が画面作った画面アプリケーションを後から、いやいや他の業務アプリでも再利用したいよという時は、この CDS を使って最初から CDS を使いましょうというふうに誘導ガイドしていった方がいいのかなと思いますということです。じゃあスライドに最後切り替えてまとめて、その他の分ささっといってきます。で、アプリとかいろいろと溜まってくると分かりづらくなるので、それをグルーピング化する仕組みがこちらの PowerApps Environment と呼ばれる機構になっております。 他にもフローでドロップボックスとかいわゆるコンシューマー向けのもの業務向けのもの混ざってるとガバナンス上まずいよねと、コンシューマー向けの方にはデータ保存させたくないですという時はデータ損失防止ポリシー DLP というのを設定できます。データとして保存していいものダメなものって選んでいただいてフローの中でダメなものに対してアクセスができなくなっています。選択はできるんですけどもエラーが出てきてアクセスができないといったことがこのようになっております。でパワーアップスはそういった意味で言うと、まあ、API エコノミーの仲間入り、あのオープン API とも対応してますので API エコノミーの仲間入りもしているのかなと思いますと。で今までパワーアップスって O365 ダイナミックス365そういったようなアカウントを持ってないと自由に使えなかったものがあったのでパワーアップスコミュニティプランという個人向けの無償環境要は勉強用ということで評価できるようになっております。ですので皆様も O365 のアカウントがないよダイナミックス365のアカウントがないよということで諦めることなくぜひぜひこのパワーアップスコミュニティプランを使ってパワーアップスを利用していただきたいと思いますということです。で最後です。モバイルの展開の部分アプリの改善の部分配布が有用な部分というのはデモで確認していただきました。データソースに対するアクセスですとかを、まあ、確認できたりとか、まあ、DLP ポリシーというのはどうもあるんだよねセキュアな部分もあるよねと見ていただきました。現場サイドでなんか簡単に作れそうだなフォーム画面整理の分やっていけばいいんだなとかで簡単に作れそうだなという部分がありました。また開発者との連携 CDS SDK を使ってデータ連携もできるんだなあるいはそのウェブの API を用意してフローの中で連携させることもできるんだなということも確認できたかと思いますと。ぜひぜひパワーアップスご評価いただきたいなと思います。そして最後セッションのアンケートにご協力ください。 Ask the Speaker は隣の方でやっておりますのでぜひご参加ください。これでセッション終わりたいと思います。ありがとうございました。